ある点で祝福された夫婦といえば、最初の人間アダムとエバです。彼らは完全な心も体も持って楽園のようなところに住んでいて、常に創造主と深い交わりを楽しんでいました。さらに彼らの世界には死は存在しなかったのです。アダム、エヴァと動物が永遠に生き続けるように創造されたからです。残念ながらアダムとエヴァの理想的な状況は永久に続かなかったのです。ある日アダムとエヴァはわずと神様に逆らって禁断の木の実を食べてしまいました。その結果彼らの不従順は一瞬のうちに彼ら自身、また彼らが住んでいた世界に悲劇的な影響をもたらしてしまいました。つまりアダムとエヴァの心が汚れ、彼らが弱くなって、世界が困難に落ちて、彼の神様と交わりが断ち切られたのです。確かに次のような聖書の箇所に教えられているように、アダムとエヴァの不従順は全人類に計り知れないほどの悲劇的な影響を及ばしたのです。ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、すべての人が罪を犯したので死が全人類に広がったのです。民族や社会的地位に関係なく、人間の一番共通の恐怖は死の恐怖だと思います。ほとんどの人は自分が死んだらどうなるか分からないからです。それで聖書は人間の死の恐怖につながれている奴隷として描写しています。人は死を恐れるので、死について特に自分の死について考えたくないでしょ。しかし考えないようにしても、どうしても死への恐怖を消すことができません。それで人は自分がいつか死ぬという考えから逃れることは不可能なので、死に備えておく方が良いでしょう。では死に備えるにはどうしたら良いのでしょうか。聖書はその質問に答えるだけではなく、昔死に対して十分に備えることができた人たちのことも伝えています。例えば自分の死に対して十分に備えたアブラハムの孫ヤコブとヤコブの息子ヨセフのことを伝えています。人が十分に死に備えるために神様に対する信仰は不可欠です。したがって一般的に言えば、信仰を持てない人は死を恐れ、死が近づくすれて死ぬことに対して非常に抵抗する傾向があります。一方神様に対する深い信仰を持つ者は死を恐れません。死を恐れないどころか、多くの信者は死後にははるかに良い人生があると確信していたので、この世を去る日を楽しみにしていました。聖書に描写されている通り、ヤコブとヨセフは隣人の時に 神様の約束に基づく信仰を持っていましたので、希望を持って死に直面することができました。神様の約束に基づく信仰は次のような結果をもたらすからです。まず、神様の約束に基づく信仰は人を死に備えさせます。ヘブル人の手紙11章の21節見てください。信仰によってヤコブは死ぬ時に四つの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の末の上によりかかって礼拝しました。死に直面した時、彼は不安を持てませんでした。礼拝しました。神様は約束を信じたからです。後で詳しく学びますが、見てください。一つの約束は、仮へ与えられる約束は、聖書の創世記35章に記録されていますので、開けてくださいませんか。創世記35章の9節から読ませていただきたいと思います。旧約聖書の65ページです。35章の9節。ヤコブがパタン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかし、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエル、あなたの名となるからで。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。以前私たちはヤコブとね、あのお兄さんね、エサウの誕生のことを学びました。エサウがもちろん双子でしたが、エサウは先に出てきましたが、ヤコブはエサウのかかとを掴んででしょ。それでヤコブと名付けられた。意味はかかとを掴むという意味ですが、でもう一つの意味があります。人を騙す。ヤコブ何回もお父さん、お兄さん、お父さん、他の人を騙しました。だから彼の名前は本当にぴったりでしたね。でも彼は結局神様に会って神と戦って、それはね、祝福していただくためにながって神様は彼の名前を書いて、イスラエルという名前は神と戦うという意味です。それで神様は彼に次のように祝福しました。11節。神はまた仮に恐られた。私は全能の神である。埋めよ、増えよ、一つの国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。アブラハムに最初に約束しました。アブラハムはまだ一人の子供を持てなかった時、神様はあなたの子供が星のように数え切れないになる。またカナンの地を約束しました。でも、アブラハムが生きている間にその土地を受けなかった。でも最後まで信じ続けました。彼の息子、イサクに神様同じことを約束しました。あなたの子孫が増えるように。また、あなたにこのカナンの地を与えます。でも、彼は生きている間にそのものを受けなかった。でも信じ続けました。神様は必ず約束を守ってくださると信じたので、それで次に、ヤコブにも同じことを約束しました。 ヤコブはね、亡くなったとき、カナの地に住んでいました。その時住んでいませんでした。エジプトに住んでいました。飢饉のためにヤコブと家族はエジプトに移動しました。エジプトで亡くなった。でも亡くなる直前、そのことを思い出して信じて、神様必ず私にこのカナの地をくださると信じた。死を恐れませんで、皆さん、死は終わりではない。今、ヤコブの子孫はどこに住んでいますか？イスラエルよ。この言葉、成就された。また将来、ヤコブもイスラエルに住むようになりますよ。神様約束信じたので、彼は、死に直面するとき礼拝しました。神を信じた。彼だけではなくパウロも、時代が違いますが、パウロは同じように最後まで死を恐れず神様を信じました。見てください、新約聖書の第二テモテ4章、第2テモテ4章6節から。パウロはね、第2テモテの手紙を書いてた時ね、獄中でした。そしてパウロはね、自分が間もなくローマ人に斬首されることをしていました。この手紙を書いたとき、見てください。彼は不安があったでしょうか。6節。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去るときが来ました。私は勇敢に戦いを抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主がそれを私に捧げてくださいます。私だけでなく、主の憐れを死体求める人たちには誰にでも捧げてくださるので、パウロはね、天国を目指してよく天国のことを言った。彼はそれを信じて、だから死を恐れませんでした。彼はもう準備ができた。彼はね、そこでね、自分の人生を振り返ってみて、するべきことをしました。救われた時から伝えるべきことを伝えました。私は信仰を、私、苦しみを受けたとき、信仰を捨てませんでした。そして彼はね、平安を持って、この手紙を書き送ることができました。まもなく私は殺される。けれども、テモテ、私の見てを、見本を見てください。あなたも、死に向かうときに、そのようにすればあなたも同じ希望を持つのです。パウロはね、神様の約束を信じました。ただ、神様の約束に基づく信仰を人を死に備えさせます。では、もしまだその信仰を持ってないなら、どうしたらよいでしょうか。ヨハネ3章見てください。ヨハネ3章。あなたに対しても、神様約束がありますよ。ヨハネ福音書の3章の16節、最も知られている聖句ですが、もう見てください。3章の16節から、 神は実にその一人子を応対になったほどに、イエス・キリスト応対になったほどに、よう皆さんの私も含まれて愛された。それは御子を信じる者が、キリストを信じる者が、自分の救い主として受け入れる者一人として滅びることなく永遠の命を持つためである約束です。17。神が御子を世に過ごされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が、私たちが救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかった彼である。すなわち、イエス様を名付けられた時、名付けられたように、キリストは救い主ではないと思っている人がすでに裁かれる。36節。御子を信じる者は永遠の命を持っている。これ、現在形。意味は、決して神から立ち切られない。死んでもその時神から離れない。御子に聞き従わない者は命を見ることなく神の怒りがその上にとどまる。約束があります。誰でもキリストを自分の救い主として受け入れるなら清められる、神と和解される。それね、その状態を命と呼ばれています。決して神に見捨てられないので、その状態は永遠に続いているので、永遠の命と呼ばれています。死に時でも神はそばにおられることを感じる。だから死を恐れません。神様の約束を基づく信仰人を死に備えさせます。また神様の約束に基づく信仰は、人が自分の死に直面するとき、他の人々を準備させることを可能にします。約束のことをもう一度見てください。ヘブル人の手紙11章の21節。信仰によって約束は死ぬとき、ヨスの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の末の上によりかかって礼拝しました。その出来事がね、創世記に記録されていますので、どうぞ皆さん創世記48章を開いてください。創世記48章の8節。ヨセフのことが分かったら、ヨセフが兄弟に裏切られて、エジプトに奴隷になったことね。それで兄弟たちはお父さんに、ヨセフが動物に殺されたと嘘をつきますので、ヤコブはね、もうヨセフにこれから見ることはできないと。でも実はヨセフが神様と共に歩んだので、神様はヨセフの命を守ってくださって、ヨセフはね、エジプトの王 の2番目のものになりました。そのことによって飢饉が起こる前、ヨセフはね、エジプト人の備えることができて、結局仮の兄弟たちとお父さんはエジプトに移動して、エジプトには食べ物があったからで、その後でそしてお父さん何年ぶりにヨセフに会いました。48章8節。イスラエルはヤコブはヨセフの息子たちに気づいていった。この者たちは誰か。ヨセフは父に答えて、神がここで私に授けてくださった息子たちです。 すると父は、私のところに連れてきなさい。彼らを祝福しようと言った。イスラエルは、老齢のために目がかすんでいて、見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけして抱き寄せて、イスラエルはヨセフに言った。お前の顔が見られるとは思わなかったのに、今こうして神はお前の子孫も私に見させてくださって、15節。彼はヨセフを祝福していた。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よ、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神よ、すべての災いから私をあがなわれた御使いが、この子供たちを祝福してくださいますように、私の名が先祖アブラハムとイサクの名ともに彼らのうちに受け継がられますように、また彼らが地のただ中で豊かに増えますように。その日ヤコブは、ね、ヨセフとまた孫さんたちを準備させました。彼は亡くなるからで、亡くなる前彼は神様約束を信じたので、またこの箇所に書いてありません、前の箇所で彼に私は亡くなる時にエジプトで生まれないのに私の死体を金の地まで連れて行きなさい、彼は約束を信じました。将来その金の地は彼の子孫のものになると信じたからです。だから死を全然恐れませんでした。またここで神様の約束の基づいて信仰は、ね、彼が人が自分の死に直面するとき他の人々を準備させることを可能です。なかなか人は死について考えません、話しません。でも皆さんこの神様の約束を信じれば自分の家族を準備することができます。これは大事なことですね。特に自分が死んだら葬儀のことでね、私の教会の場合に、ね、私の葬儀の備えということがあります。これで大事なことですよ皆さん。これをね、亡くなったら葬儀のことにはまだ使われていないの、家族のためにどの葬儀を望んでいるか、すごく大事なことです。このことで皆さん自分の家族を自分の死のために準備することができます。信仰を持っている私たちはそのようにするべきです。神様の約束に基づく信仰は人を死に備えさせます。神の約束を基づく信仰は人が自分の死に直面するとき他の人々を準備させることを可能にします。また神様の約束に基づく信仰は人に死後の世界への希望を与えます。ヘブル人の手紙11章に戻ってくださいませんか。11章、今度22節。信仰によってヨセフは臨終の時にイスラエルの子供の脱出について語り、自分の意外について指示を与えました。なぜなら彼は神様の約束を信じました。見てください、創世記ももちろん見ますが、今度50章創世記50章 50章の22節からヨセフはとその衣食はエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムは息子の名前です。エフライムの子孫の3代まで見た。マナセ、この別の子供の名前ね、マナセの子、マキルの子供たちも生まれてヨスの膝に抱かれた。ヨスは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。なぜなら彼は信じましたか。神様はアブラハムにそのことを伝えました。アブラハム、あなたの子孫は400年間海外に住んでいますが、その後でカナンの地に戻ります。ヨセフはね、その約束を信じたので、彼に死に向かった時に準備しました。見てください、25節。ヨセフはイスラエルの頃に誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミラにし、棺に納めた。モーセはその後でモーセが生まれて、モーセは特にイスラエル人たちはエジプトを出た時、ヨセフの体を持っていきました。またヨシュア記によると、ヨシュアはカナンの地に入った時、聖書に書いておるとおり、彼はねヨセフの棺を持ってきました。なぜヨセフはそのように願いましたか。彼は神様約束を信じたからです。神様必ずカナンの地を彼の子孫に与えると信じたので、だからヨセフはね、皆さん、蘇る時に、カナンの地から蘇りますね。その時、聖書によると、また将来ね、キリストを信じる者は蘇ります。旧約聖書時代の者は蘇ります。キリストはまた来られる時、その時、イエス様はね、エルサレムから全世界を支配しておられます。その時、皆さん、ヨセフはまだ生きている。アブラハムも生きている。みんな蘇ります。みんな信じたので、死を全然恐りませんでした。神様は必ず約束を守ってくださいます。イエス様はこう言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者、死んでも生きるのです。ヨハネ6章開いてください。ヨハネ6章。6章39節。ヨハネ6章39、40節。キリストの言葉です。6章39節。私を救わされた方の御心は、すなわち父なる神様の御心は、私に与えてくださったすべてのもの、すべての信条を、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。40節。私の父の御心は、こう見て信じる者が、みんな永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。 キリストの約束です。キリストを信じて、この約束を信じれば死を全然恐れません。私はこれを信じます。死を全然恐れません。いつ亡くなるか私は分からない。もう70代になった。近いでしょ。でも全然恐れません。その死は終わりではない。その時私は完全になる。私は新しい体をいただいて、もう罪のない心を持つ。神を見ることができます。またすでに亡くなった信者たちに再会するので、なんと素晴らしい約束でしょう。一世紀の信者たちはそういう希望を持っていました。見てください。第一ペテロ一章の3節から5節まで。第一ペテロ一章の三節から、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、それだけではなく生ける望みを持たせてくださいました。その生ける望みは復活でしょ。4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。だから楽しみにしています。こういうことね、こういうことですね。死を恐れていますか。もし死を恐れるなら、あなたは神様の約束を信じていないからです。もっと深く読んで信じてください。もしまだ救われていないなら、死を恐れる必要があります。でもあなたのためにも約束があります。信じる者は滅びることなく永遠の命を持つためである。死によって本当に命が始まります。アダムとエヴァの状態になります。死のない世界に入る。もうすがりません。もう失敗しません。もう怪我しません。完璧になる。もし私たちをそれを本当に信じるなら、死を恐れないはずです。